まずはご無沙汰しています。2週間ぶりでここに立たせていただきました。先週は不在の中で皆さん礼拝を守ってくださり祝福があったことを覚えて心から感謝いたします。私も皆さんの祈りに送り出されて無事に峰山の合祀を終えて帰ってこれたことを感謝します。実は峰山教会の礼拝聞いてなかったんですが、行ってみたら、オープンチャーチってなってたんですね。うわー、峰山もオープンチャーチなんだ。あちらのオープンチャーチはこちらほどプログラムの変更はなくて、普通の礼拝の中で一つ特別賛美っていうのが入ってる。それが M フレンズ、多分 M は峰山の M なんだろうなと思うんですけども、10人足らずの子供から青年、多分教会学校の教師とかなんだろうなというメンバーがリードして、みんなにも楽譜が行き渡って賛美をする。なんとその賛美がスマイルだったんですね。よいしょだオープンチャーチにスマイル一緒だって半分ぐらいなんかもう舞鶴の方の舞鶴大丈夫かなって思わずそっちに意識がいって、いや舞鶴どうしてるかな、チラチラチラチラ気になりまして、それで、礼拝があちらは10時からなのでこちらより少し早めに終わりまして、で12時15分ぐらいだったと思うんです。もう峰山を出ることができたので、もしかしたらこのまま早く帰れたらまだ食事して残ってくださってる方々に会えるかもしれないと思って、ところがやはり帰りは車が多くて、夏休み最後で残念ながら行きは1時間で来れたんですけど、帰りは1時間半ぐらいかかりまして、やっぱり2時近くになって、今帰ったところです。ああ誰にも会えなかった、なんか寂しくなりまして今日だからほっとしています。やっぱり会えないっていうのは寂しいなって、ね、気にかかって、祈祷会でいろいろ日曜日の様子とかお聞きして、そうですかって思いながら、今日こうして会えてほっとしている面と、ちょっといろいろと今日来れなかった方々や、あるいは先週来れた久しぶりに来られた方々、ああ会えなかった、いろんな思いを抱えながらここにいます。今日の聖書の箇所13節にイエス様が船に乗ってそこを去り、自分一人で寂しいところへ行かれたと、イエス様の寂しいところっていうのは寂しいなっていうわけではなくて、祈るために一人でおられたんですけども、でも群衆がもう船に乗ってとわざわざ遠いところに行ったのに、群衆がそれを追っかけてくると、いや今日はお祈りの日ですからお休みですと、イエス様は言われないで深く憐れんで追い足になった。イエス様も 私のようなものでも峰山に行って、でもやっぱり舞鶴の人たちのことをやっぱり会いたいなと、礼拝終わって、疲れているからこそ会いたいなということで、帰ってくる。イエス様もいろんなの疲れを覚えて祈りが必要としている、もう私でもそうなんですから、イエス様はやっぱり群衆の顔を見て、これはもう自分休みたいとは言えない、一生懸命追い足をなさる。イエス様はそうしていつも私たちの心をことを気にかけてくださって、そのことのために本当に心を痛めて、放っておけないと、そういうお方なんだなということを思います。でこの5000人の給食というふうに呼ばれているこの記事、4つの福音書すべてに記載されている復活と十字架を除いたらその唯一の出来事なんです。ゲッセマネの祈りでもヨハネは記していなかったりします。そういうように4つ全てっていうのは実はないんですね、他に奇跡の出来事は。それだけもうみんなに愛され、また何度も繰り返し語られていった出来事なんだということを思うんです。で多分初代教会の原点がここにあるんだということを思うんですね。その集まった人たちはみんな一切のものを共有し分け合って暮らしていた、その原点がここにあるんだということもまた思わされるんです。と言いますのも、最初の 生まれたばかりの教会日曜日に集まる、その日曜日は休みでなかったんですね。クリスチャンが増えてみんなが日曜日礼拝に行くようになって仕事にならないからっていうことで後付けで日曜日は休みになって今も赤い。でも昔は土曜日がお休みです、ユダヤの社会は。他の社会っていうのも1週間1日休むっていうそういう習慣なかったものですから、ユダヤの社会なんか特に日曜日って言ったら今の月曜日にあたる仕事始めです。みんなだから仕事が終わって夜集まってお腹すいた、礼拝して必ず愛さんがあった。でその時にパンを裂かれるたびにこの話は語られたんではないかな、今日食事ある、大丈夫だよ、5つのパンがあればみんな満足するんだからっていうことが繰り返し語られて、どの福音書も載せているんじゃないかということを思うんです。でその原点にイエス様がもう疲れてお祈りされているという状況であるにもかかわらず深く憐れんでみんなを癒され食事を与えてくださったイエス様の憐れみが原点だということを思うんです。深く憐れんで、福音書では何度かイエス様が深く憐れみという言葉が記されています。イエス様以外にこの深く憐れむという言葉使われているのはただ一つ、良きサマリア人と呼ばれる例え話のところでサマリア人が深く憐れんで、それ以外深く憐れんでという言葉はイエス様以外には使われていない。この言葉は直訳すると内臓が動かされるという意味があるんです。日本語で表現するなら胸が痛む、腹股がよじれるっていうそういう表現が本当に近い言葉で、ですからイエス様の憐れみって日本語で聞くと強い人が弱い人を見て気の毒だな、そんなニュアンスも感じるんですが、そうではなくて本当に親が子供に対していや変わってあげたいって胸を痛めるようなそういう思いでイエス様は一人一人を愛してくださる、放っておけない、お祈りをしていた、それでももうそのお祈りをやめてでも、もうそちらの方に行かないわけにはいかないっていうぐらい胸痛めてもう一人一人に手を置いてくださる、そういう憐れみ、でその憐れみの延長として空腹である弟子たちが帰らせましょうっていうのを、いや帰らせるんじゃないと、もう私の手でみんなの手で何とかしましょう、それを放置するなんてのはできないと、そういう思いにそれを受け継いで教会というのは建てられたと思うんです。今皆さんに太田姉妹のことをお祈りいただいていることに感謝をいたします。土曜日ごとにずっと訪ねています。土曜日にちょうど上の娘さんがお休みだということで、娘さんそういう家族のサポートも必要だと、必要だと思いながら私も正直お尋ねして、無理なら無理と言ってくださいと、もう疲れの時には控えますからと言いながら不思議と本当に神様の恵みによって支えられ守られて毎週訪ねることができています。行って本当に支えになるんだろうか、私もそのことを思いながらも、でもこういう時に何か励ます言葉をなんていうことは本当におこがましいことです、でもそういう時にやっぱりそばにいる、いろいろと話を聞く存在っていうのはやはり必要なんだろうなということを思って訪ねています。でいろいろと話を聞きます。昨日はいろいろ話を聞く中で救われた時どうして救われたか、その決心っていうあったんですか、何か御言葉が与えられたとかありましたかとお聞きしたら、救われた時というわけではないんですけども、ずっと心に留まって支えとなっているのはイザヤ書の43章の4節、新改訳聖書の訳で言われましたが、私の目にはあなたは高価で尊い、この言葉が支えです。本当にそれは感謝ですねと、 あなたは高価で尊い、だから私は守られてるんだ、